ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクビズ。今回のテーマは回転寿司チェーンスシローの好調の秘密についてです。ダイヤモンドオンラインに2021年1月19日に掲載されましたスシロー CEO 直伝営業利益を死守する方法、高原価率なのに絶好調の秘密という記事をもとにお届けしたいと思います。こちらの記事はダイヤモンド編集部の花輪かりんさんが執筆しました。
ザクビズ。
はい、今回のテーマは回転寿司チェーンスシローの好調の秘密についてです。ダイヤモンドオンラインでは現場で役立つ会計術という特集が掲載されておりまして、その中にスシロー CEO 直伝営業利益を死守する方法、高原価率なのに絶好調の秘密という記事があります。新型コロナウイルスの感染拡大により多くの外食企業が厳しい経営を迫られています。ほとんどの会社が赤字に陥っているわけですね。そんな中、回転寿司チェーン最大手のスシローグローバルホールディングスは、コロナでも2020年9月期には営業利益120億円を確保しています。そして、積極出店の効果もあったため、売上高は過去最高を記録しています。業界二強を争うくら寿司と比べても、数年レベルで見れば業績や株価の勢いは好対照が際立ちます。このように好調なスシローの経営トップにつくのは水留孝一さんという方でして、15年2月からトップ、CEO に就任しています。で、この水留さんという CEO は経営コンサルティング会社のローランドベルガーの日本代表を務めた後、企業再生支援機構で日本航空の再建にも貢献したプロ経営者として知られています。その水留氏がスシロー社長就任後から行ってきたのが徹底した数字意識の定着だそうです。さらに味重視を貫くことにより他社との差別化を図りました。一体どういうことなんでしょうか。解説していきたいと思います。
ザクビズ。
回転寿司ではそもそも人件費や家賃などの固定費を吸収するだけの利益を出すために原価率が非常に重要となります。原価率というのはざっくり言えばお米や寿司ネタなど材料にかかる費用だと思ってください。外食産業全体に共通することかと思うんですけれども、原価率のコントロールが非常に重要になるわけで、利益を出したければ原価率を下げれば、利益が出るわけですけれども、原価率を下げるということは食材の質を下げることにもつながりますので、その結果お客さんが来なくなるということにもなりかねないわけです。つまり単純に利益を出すために原価率を下げればよいという簡単な話ではないわけです。そこでスシローは利益を確保するために原価率を下げるのではなく、原価率を上げて品質の良い食材をできるだけ使い、一方で多くの顧客に来店してもらい、顧客の回転率を上げることで売上高を引き上げています。実際飲食業界全体の原価率は平均で 15-30% 前後と言われているんですけれども、回転寿司業界の平均の原価率というのはその中でも高くて、だいたい 46% ほどではないかと水留氏は言っています。それに対してスシローの店舗ごとの原価率はさらに高くて約 50%、 一皿100円だとしたら仕入れ値が平均50円ということになります。もちろんこれは平均ですので、ウニやマグロなどの高級ネタの場合は一皿あたりの原価率はさらに高くなるわけです。スシローのコストの構造モデルは至ってシンプルでして、先ほどの原価率 50% に人件費 25%、 こちらですでに 75% になるわけですけれども、残りの 25% から光熱費や水道代などの人件費以外の販管費を除き、最後に利益が確定するというコスト構造になっています。この構造の中で水留氏は売上に対して原価率 50% のバランスを保てれば売上が8割になっても損失はそこまで出ませんと述べています。ではどのようにそれをコントロールするかと言いますと、高い食材費でも廃棄を減らしたり、人件費をしっかりコントロールできれば利益率は大きく変わらないと解説しています。そもそも外食産業では FLR と呼ばれるフード、食材の原価のことですね。レイバー、人件費のことですね。レント、家賃の3つのコストがあり、それをいかに高い精度でコントロールするかが重要になってくるわけです。家賃は現場レベルでコントロールできないので、現場では仕入れと人件費を徹底的にオペレーションに落とし込み削減する必要があるわけです。水留氏はここの部分で現場で働く責任者一人一人に徹底した数字意識を植え付け、改革を行ってきたそうです。つまり現場では家賃はコントロールできないわけなので、利益を確保するためには人件費の調整と食材ロスをなくすための 仕入れ量のコントロールが重要になってきます。まず人件費の部分ではデジタル化の推進をスシローは進めています。さらに IC チップを内蔵することでビッグデータ分析を行い、寿司をタイミングよく流す仕組みを開発し、さらにセルフレジの導入、スマートフォンアプリの活用などで、省人化、人を少なくするということですね。業務の効率化を実現しています。これによりすでに人件費を 25% に抑えることができているわけですけれども、さらに言えば今後もどんどんデジタル化が進み、人件費の抑制が進むそうです。
ザクビズ、ザクビズ、
これが人件費の分なんですけれども、次が廃棄を抑える仕入れのコントロール面ですね。ここがスシローならではといいますか、水留氏の言う現場で働く責任者一人一人に徹底した数字を植え付ける改革が生きてきています。先ほどからお伝えしていますように、家賃は現場ではコントロールできない。そしてデジタル化については、会社全体での導入が進んでいるわけですけれども、仕入れ量のコントロールについては店舗レベルで状況を仕入れに反映させているそうです。で、例えば週末に近くの小学校で運動会がある場合、客足が増えそうだと予測し仕入れの量を増やす。また天気予報で雪が降ると分かったら廃棄につながりそうな食材は発注を抑える。このように現場でのコントロールが可能なわけです。裏を返せば現場には数字意識が必要になってくるわけです。水留氏が就任した当時、数字に対する意識はあまり高くなかったようです。そこで水留氏は5人の部長と約50人の課長が一堂に会する業務報告会を月に一度開催するようにし、10店舗ごとに管理している課長クラスが数字の報告をする機会を設けたそうです。で、その場でそれぞれにレポートをさせて直接コミュニケーションを取る、そういう場にしたそうです。水留氏は報告会でなぜその数字なのかを徹底的に問いかけ突き詰めると言います。現場の責任者たちはおかしな数字があると説明しなければならないため、自然と数字に敏感になり注意深くコントロールするようになるのだそうです。報告会で共有する数字は売上、営業利益、食材ロス率、働くスタッフの安定性、生物を扱う上での衛生面、顧客満足度などがあるそうです。人事評価では売上と営業利益の達成率が大きく影響するんですけれども、報告会では特に食材ロス率と顧客満足度のスコアが悪いと徹底的にフィードバックを水留氏はするそうです。このようにして水留氏は現場の課長クラスに数字の意識を徹底させてきました。で、例えばなんですけれども、スシローでは原価率 70% の高級ネタを振る舞ったり、トロを2貫から3貫にして同額で出すというような顧客満足度向上のキャンペーンを行っているわけですけれども、生マグロと呼ばれる国内で釣り上げた生のマグロをそのままお店に出したりもするわけです。しかし原価が高くすぐ傷んでしまう食材のため、きっちり店舗オペレーションせず廃棄につながると大変なロスにつながってしまうわけです。そこでいつも以上のコストコントロールが必要になるわけなので、数字意識の徹底というのがこのように顧客満足度のキャンペーンにも生きているわけです。ここまで紹介したように、 CEO の水留氏の改革というのは何か奇抜なことをやってきたわけではありません。水留氏は数字の指標や見せ方を変えたのではなく、徹底度を変えたと言えるわけです。ご本人も大抵の場合、報告会を続けていけば半年から1年ほどで社員のマインドセットが完了するはずだと主張しています。つまり意識が変わるというわけですね。この記事の最後には、なぜその数字なのかを徹底的に突き詰める行動様式を取り入れることで社内の数字意識は大幅に変わる、あなたもスシロー水留流の数字に強い組織づくりを参考にしてみてはどうだろうかと結論付けています。
ザクビズ、ザクビズ。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記事をご覧になりたい方はポッドキャストの詳細にある URL をクリックいただければと思います。ではまた。